毎週最終土曜日のこの時間は広い和歌山西東季節の和歌山北南和歌山県内30市町村の旬をお届けしてまいります。リポーターは月末のどさんこ阿部直美さんです。こんにちは。
こんにちは。
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 桜は今東北ですね、はい、ちょうど満開の季節なんですが、
ね、はい、
北海道はさらに遅れて、
この間雪がね降ったぐらい
冷え込んだという、
はい、
氷点下って言ってました、ね、まだまだ、
ね、うん、そうなんですよね。
同じ日本でも随分違うもんですけどね。あの和歌山もうすぐ海開きですね。
です ね, ね。そうですよね。
も
う
白浜で、
はい、どこよりも早い夏です、うん、
ね、
です
、ね、
沖縄もっと早いですけどもね、
まあ、ちょっと置いといて
今週、はい、ま、では、は
い、さあいろんな季節の話題今週も届けてもらいますが、
はい、
阿部さん今週はどちらへ。
今回はですね、北山村へ。
北山村、
はい、
出たの北山
出ました、ようやく行けたというか、
飛び地の村ですからね。
飛び地の村でね、まあ、今もうあの北山村といえば、はい、イカだと蛇腹と村風呂とということで、
村
もう三枚看板で、売り出し中ですけどね、はい、で村風呂というのはね、あの別に村のお風呂じゃないんですね、じゃなくって、村のブログ、
ブログ
のことなんですね。
この市町村単位でブログ始めたっていうのはかなり早い方ですよね、はい、
全国で
一番
ですね、はい、全国初の自治体運営のブログポータルサイトって、まあ、なんかカタカナばかりでよくわかんないんですけど、まあ、あのいろんなブログに入っていける玄関口を設けたということですね、はい、でね、こうブログもはじめとして IT を使ったね、まちづくりの先進地ということで、日経地域情報化大賞というね、ものものしい賞も、はい、受賞しているんですね、はい、それぐらいあの IT を活用した自治体としても有名ということなんですね。でこの村風呂の会員というのは、あのブログ村人というそうなんですけれどもね、でこの村人数というのがもう8000人を超えている、はい、で、あの北山村の村民数ご存知ですか？
知ってます。
有名です、
500ちょっとですね、
はい、ちょっとぐらいですよね、はい、ですのでそのリアルな村人数の16倍の、村人がいるということなんですね。
北山村はだから昭和20年代はね、1700人ぐらい住んでらっしゃったんですね。
そうですか。
で私が新宮支局在任中は700ちょっとという数字だったんです。どんどん減ってるんです、
ね、そうですね、まあ、でも実際の、ね、村人の方たちは減ってきているんですけども、そうやってインターネットを通じて、はい、あの北山村に、ね、親しみを持って、であの村人として登録されている方たくさんいるということでですね、でこの北山村の村風呂の特徴なんですが、利用料がまず無料、ね、ただよりいいもんなんですね、はい、で、あと自治体が、ね、運営しているというので安心感がある、
そうですね、
登録するときに、ね、実名で、まずは登録しなくちゃいけないので、ちょっと おかしな目的を持っている人とかは、なかなか入りづらいというね、そういったメリットがあるようですね。であと避難方面の方の、ね、ブログが結構多いそうなんですね、まあ、あの地域でも検索できますの で、であの近場同士の方たちの、ね、オフ会というあの飲み会ですね、飲み会も頻繁に行われていまして、で、あの村主催 のそういうオフ会も今まで3回ほど、もう2年の間に3回ぐらい、ね、行われているんですが、毎回数十名、40人から80人とおっしゃってましたけれどもね、参加されてて、で そういうことを、ね、きっかけに、あの知り合われて結婚された方も、
そうですか、
はい、
登録しよう、
よかったも早速ね、今番組終わったらすぐ登録して
もらう、はい、ですのでね、まあ怪しげななんとかサイトよりもね、ずっとなんか
安心ですからね、
安心ですよね、はい、おすすめします。
ラジオで和歌山発見お宝北山村、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
さあ阿部さん、
はい、
ブログもそうなんです
が、はい、
北山といえば何といっても
イカダ下りですよ ね、 ね、
シーズン、いよいよシーズン、
ね、はい、いよいよやってまいりましたね、
はい、
で、観光イカダ下りといえばこの方、北山村観光産業課の杉浦優希さんです。30年ほど前に観光イカダ下りを始められるときにはいろいろ大変だったそうですね。
そうですね、あの観光いかだ下りの運行までには、あの海運局などの、関係機関の許可を得るのが大変だったと聞いています、
はい、あのどういう方が奮闘してなんとか開業にこぎつけたんですか。
当時の役場 の, あの職員の方が、はい、あのいろいろ、
中心になって
、はいはい、やったということを聞いています。
あの先頭になってやってくださったのは元いかだ師さんだったとかいうことですね。
そうですね、いかだ、はい、乗られてた方が、あの中心、はい、頑張ったと、はい、聞いています。
はいはい、あの今はですね、後継者の方、後継者のいかだ師さんたちが観光いかだ下り頑張っていらっしゃるそうですけれども、あの平均年齢はどのぐらい。
40歳ぐらいだと思います。
うーん、で修行期間というのは
だって3年ぐらいですかね。
かかるんですね、
はい、
それからじゃないとお客様は乗せられないと。
そうですね、
ということですね、
はい
はい、で、あの村外からもいらしている方多いんですか。
そうですね、村外からも、はい、あの来てもらってます。
はい、で、この度ですね、いかだ師さんの凄さが分かる冊子というのが、ね、できたそうですね。
そうですね、はい、あの北山村の青年会の方があのまとめて、はい、あの冊子としてあの出来上がりましたね。
これはあの聞き書きみたいな感じになるんですか、元いかだ師さんたちの。
そうですね、昔のいかだ師さんにインタビューしたり、あの座談会という形であの集まっていただいて話をまとめました、
はい、そうやってやっぱりこういかだ師さんの歴史を埋もれさせないという努力が続けられているというか、そういう機運があるということですかね。
そうですね、今聞いておかなかったら、あのもう二度と聞けない昔のいかだ師さんの話をあの残したいということで、あのまとめましたね。
いや、もうあれから30年ですか。
そうですね、
私はもう観光いかだ下り始まったすぐその年に、
はい、
スタッフ3人で取材に行ったんです。
あ、そうですか。
ああ、
そうですか。いかがでしたか。私はまだ乗ったことがないんですけれど、
あの当時はね、はい、交通の便も今ほど良くないんで片道4時間半ぐらいかかったんですかね。だから往復9時間、
はい、
現地で3時間取材
北山村に
行くまでに
和歌山市から
北山村に、そうです。だからそれだけでいかだの取材だけで12時間ほど費やしてます。大変だったんです。
体力勝負の、取材だった
で、取材してワイド番組の中で紹介したり、ね、全国ネットの放送でね、リポートしたりとか、ずいぶんお世話になりましたよ。
その時も乗ったんですか。
乗りました、乗りました。
あ、じゃあもう、あの直に元いかだ師さんのお話もいろいろ、
インタビューもしましたね。
ああ、ね、伺えたんですね。で、今もね元気にいらっしゃる元いかだ師さんたちのお話、今実物持ってきましたけれども、はい、出来たてのほやほやの冊子なんですけれども、これタイトルが北山村いかだ師ということでね、3全部作成されてるんですね。
なかなかいい冊子ですね、はい、充実した。
そうなんですよ、写真もカラーでね載ってまして、
安倍さん当時のいかだ師の方の写真載ってるんですね。
ですね、
メディアの写真ですね。
ゆかりさん凛々しいでしょ。
あ、男
いかにも、私はいかだ師であるというその
骨太の
プライドが ね、こう写真に現れてますね。
ちょっとね、左側のお二人並んでるんですけど、左側の方渡辺健さんにもちょっとね顔つきが似てますよ。
あ、これ健さんじゃないんですか。
なんでしょうか。健
さんがロケでいかだ師やって
る、そうなんですか。
はい、でどれだけねこの濁流がというか、濁流がじゃないですね、その流れが激しかったかっていうのもね、写真見るとお分かりになるかと思うんですね。で、観光センターなんかで、無料配布するか、あるいは販売するかっていうのをこれから検討するということで、で、まあ、この冊子にね興味のある方はお問い合わせの方ですが、北山村役場観光産業課の杉浦さんまでということでお願いいたします。
これは安倍さん、はい、一つの資料としてこの冊子手元に置いておくのもいいですね。
いいですよね。ね、15ページほどの冊子ですけれども、いろいろあのいかだ師さんの苦労話なんかも ね載ってますので ね、そもそももう600年もね歴史がある
600年の歴史があるいかだ師ですから
ね。
で、一時はあの戦前などはね、朝鮮半島にいかだ乗りに、
そう、日本
わざわざ行ったんです。そうなんです、代表で。
そうなんです。
向こう行ってね、向こうのいかだ師の指導をやったりとかね。
なるほど。
すごかった、日本のいかだ師は、技術が最高だったんですね。
もうね、普通の波のいかだ師では、いかだを下ろせないというか流せないような激しい流れのところを ね切り抜けるために派遣されたということだそうですね。はい、で あの昨シーズンまでは元いかだ市の方も加わって観光いかだ下りされてたんですけれども、うん、今年からは後継の観光いかだ市さんだけになるということですね。であの9人ほどいらっしゃるそうですけれども、うんうん、その半分ぐらいはもう村外出身者ということなんですね、うんうん、ということでですね、うん、その中のお一人いかだ市になって5年という兵庫県出身の広川浩一さんです。いかだ市になるきっかけを教えていただけますか。
はい、和歌山県の募集しておりました緑の雇用事業でここを知ることがありまして、はい、それを通じてこっちに来たのがもう最初のきっかけの始まりなんです。
そうですか、
はい、
以前は会社員をされていたということなんですが、
はい、
いかだ市さんの仕事とこう比べてどんな感じですか。
そうですね、やはりまあ、体使うこともありますし、その気の使い方もまた違ってくるんですけども、まあ、とにかくこちらも皆さん温かい人が多くてとっても過ごしやすい、私にとってはもういいとこだと思ってますので。
じゃあお仕事も北山村も最高という感じですね、
はい、そうです、はい、はい、
なんかねのどかでしょってなんかこうバックグラウンドミュージックが
鳥の声が聞こえてました。
あれはなんか CD かなんか流したわけじゃないです
か、
ね、
生の音ですよ、はい、でパチパチっていう音してましたけれども、はい、これ剪定バサミの音でして どこでお聞きしたかと言いますとですね、これ村有の蛇腹園なんですね、うん、で観光いかだ師さん普段夏シーズンはいかだに乗ってらっしゃいますけれども、うん、他の時何やってらっしゃるかというと村有林の手入れとあと蛇腹園の手入れというね、お仕事も兼業されてるので、うん、でこの時剪定されてた作業中に突然お邪魔したんですが、はい、はい、でパチパチ言わせながらね、ちょっとお話を、はいはい、していただきました、はいはい、というわけでね、今年の観光いかだ下りなんですが、うん、5月3日日曜日、はい、開講式が行われます。
そうです、毎年この時期ですからね、
はい、そうですね、で9月の末までの営業ということで、土日祝日中心に行われるんですが、うん、7月と8月は木曜日を除きまして毎日運行されるんですね、
うん、安倍さん、
は
い、全国的にもう有名になってね、かなり人気なんで、
ね、
予約がいい日は特になかなか取れない
っていう、なかなかね、そうです ね、もうどんどん、ね、予約埋まってきてはいるんですが、ですのでね、この大型連休中の予約、かなりもう埋まってる状態なんですけれども、キャンセルというのもね、ありますので、諦めずに問い合わせてくださいということで、
このゴールデンウィーク期間中と、あと夏休みね、
はい、
すごいいつも人気で大変なんです
よ ね、まずはでも予約しないと乗れないということですので、
問い合わせていただいたらね、
はい、そうですね、はい、村の方に、村役場の方にね、お問い合わせくださいということですね。はい、でですね、大人の方というか、8月はちょっとね、料金高めですので、はい、他の、月の方がいいかもしれないんですが、まあでもやっぱりね、お盆休みに行きたいという方もいらっしゃると思いますので、はい、どうぞ、お問い合わせして、予約して、参加してください。
は
い、
やはりね、他の乗り物と違って、川の真ん中をね、いかだで下るっていうのは、本当に全国で唯一ですから、一度ぜひ体験してみていただいた方が、私たち口でどんだけいいというよりもね、これ体験してみないと分かりません。
私も体験してみたいですね。
あんなにこう近くで川を感じるってことは
ないですね。いや、本当に川の上に乗ってね、動いてるっていう感じするんですよ。
そう、7年越しでやってきたというね、やっとで参加できたっていうね、方もいらっしゃるぐらいですからね。
船で川を下るのとはまた違うね、
違いますね、
体感があるんですね。
ずっと立ったままですしね。
はい、はい、ところでですね、この時の取材は一泊した取材だったんですけれども、うん、北山村でね、一泊させていただいたんですが、この時夕飯にカカラの店というお店に行ったんですね。
カカラの店って最近注目されている、
はい、ね、
北山村のお店なんです。
そうなんです。で、地元の食材を9割以上使っているというね、はい、もう地元密着のお店なんですけれども、うん、カカラというのはね、何のことか分かりますか。
お母さん、
地元の言葉で、
ね、はい、お母さん、あとお嫁さんというような意味もあるそうですね、で、久保岡さんと牧村さんと山口さんという、ね、3人のカカラの皆さんが、うん、やってらっしゃるお店なんですけれども、うん、なんと有名なグルメ漫画のおいしんぼ、うん、 昨年からね取材されて、はい、狩谷哲さんがね取材されて、
今ずっと和歌山のシリーズですよね、
はい、連載中ですが、先日のビッグコミックスピリッツにちょうど乗りまして、このカカラの店で、あのいろいろなね美味しいメニューがねこうリアルに、あの描かれているんですけれどもね、はい、イノシシのお肉の料理とか、なんでしょうね、ムカゴのご飯とか私もいただきましたけれども、はい、いろいろ紹介されています。
これ安倍さん、今度あれでしょ、もう和歌山シリーズ終わって単行本が出るんですね。
そうですね、
だから単行本皆さんまたチェックされたらいいですね。
そうですね、今年の夏ぐらいには単行本が出るということですので、ね、そちらの方でねチェックされたらいいんじゃないかなと思いますね。で、私は何を食べたかと言いますと、ムカゴのご飯も食べたんですけれども、川魚のアマゴの塩焼きとかですね、タケノコの木の芽あえ、あとはですねタラの芽とかケビの芽とか雪の下なんかのね山菜の天ぷら、もうね山菜の出盛りだったので、もう北山村の山菜たくさんいただきました。で、あとイノシシの肉のねあのボタン鍋、で味噌もね手作りの、その味付けの味噌も手作りということでね、で、ジャバラゼリーがもう最後ねデザートで出てきましてね、もう満腹満足という感じでしたね。
たくさん食べましたね。
食べました、もうね。で、皆さんね、こんなに食べられないわっておっしゃるそうですけれども、なんか言ってた割にほとんど
食べ、食べたんですか。
食べるというね、食べられてしまうんですね。
安倍さんは体細いんですけどね、食欲は旺盛
ですね。健康ということですかね。
健康ですね、
さっきいい取材してますね、美味しい食べ物の取材。
そうですね、なんか美味しいものに巡り合えると本当に役得だなと思いますよね。
他のご飯とかも食べたいですね。
我々もお腹空いてまいりましたね、こんな話をしてますと。
そうですね、で、あの盛り付けもね味も洗練されていて、あの都会からの、ね、女性客がやっぱり多いんですって。やっぱりあの盛り付け綺麗だったりするとね嬉しいですよね。
アマゴの塩焼きはどうですか。
はい、アマゴの塩、アマゴもね初めて食べたんですけど、あの赤い点々のある、あ、ちょっとアユにも似たような、
あれも美味しいでしょ。
美味しいですね、もうなんか塩加減も絶妙でしたし
最高です。
最高です、はい、はい。で、やっぱり口コミのお客様多いそうなんですが、私が行った時もねもう3回目ですという和歌山からの女性のお客様がいらしてましたね。
そういうあの、はい、雑誌を読んで来られる方もいらっしゃるんですか。
あ、そうですね、なんか田舎暮らしとかで、ね、そういったこう、一部の雑誌には載ってるようなんですが、実はですねこちらのカカラの店期間限定、で、あの、まあ、時間も限定の営業なもんですから、なかなかあの一般の情報誌に載せるというのちょっと混乱を招くということで難しいようなところもあるようなんですね。
このカカラのお店は一年中オープンっていうわけにはいかないんですか。
じゃなくてですね、10月から4月までのちょうど観光いかだ下りと逆の時期に、営業されているということで、まあ、だからそもそもこのカカラの皆さんが、あのレストランというかね、あのカカラの店やろうというふうに思われたのも、あのいかだ下りの時はねたくさんお客さん来てくれるんだけれど、でも他の時があまりにも寂しいので、
じゃあオフシーズンに何か観光で目玉になるものをということで考えられた、
ということで一肌脱ごうということでね頑張っていらっしゃるということなんですね。ですのでね、もう最後、明日が最後ですね、この今シーズンは、ですので、あのぜひ行ってみたいという方は、今度10月からの、ね、営業をお待ちいただいてということになります。で、あの行かれる3日ぐらい前に予約を入れてくだされば OK ですということですのでね、で、あの時間帯はですね夜の6時から8時までというふうになってますので、そのぐらいに行ける日にちでね、
夜のその時間帯しかやってないんですか。
そうなんです、というのはね、なんかいろいろもう材料の仕込みとか、山菜も取ってこなくちゃいけないし、いろいろもうなんか大変なんですね。
ご準備が皆さん大変なん
で、食べていただければ、あ、これだけ手間がかかってるんだったら仕方ないなと、思いますよね。予約も必要だな。
でもね、昼間しかやってないとか、それから昼と夜だけとか、いうお店は多いんですけども、夜のその時間だけってのは珍しいですね。
珍しいかもしれないですね。で、ちょっとね夏シーズン味わえないので残念だなと思っていらっしゃる方、ちょっとねそのカカラの店の美味しさの一部だけですけれども、味わえる情報があります。で、久保岡さんという方がね、やってらっしゃるこのカカラの店もやってらっしゃる方ですが、この場所でね喫茶山並みを、北店の山並みというところをね営業されてて、そこでね、自慢のねカレーとめあり寿司が食べられるということですね。獅子肉のカレー、イノシシ肉のカレーが食べられるということですのでね、どうぞ召し上がってみてくださいね。はい、ということで県内唯一の村の北山村で、ただ一人の村長ですが、お父さんがねなんといかだ氏だったという、奥田光嗣村長です。 宝の村北山村ですけれども、うん、村長ご自身もご愛用ということですね。
うん、まあ、そうですね、まあ、ここの特産物ですしね、はい、まあ、私もやはり蛇腹は愛用してますよ。
花粉症が、
うん、やっぱりね、まあ、僕も花粉症あるもんですからね、まあ、一応花粉症に効くのは、まあ、大体5割ぐらいっていうんですが、うん、まあ、人によって程度差ありますね。だから効く人はすぐ効くし、で、まあ、やはり症状が軽くなる、まあ、僕はどちらかというと症状が軽くなる方ですね。だから、まあ、うん、朝晩今の時期はその蛇腹を絞ってね、はい、果汁を飲んでますけどね、
はい、あの蛇腹商品もね、いろいろありますけれども、うんうんうん、村長のおすすめは、
うん、まあ、これいろいろありますけどね、まあ、僕は、まあ、あっさりしたところで、まあ、10%果汁 10% 入りのね、
はい、
ジュースこれがいいんじゃないですか。これはまあ美味しいですね。
はい、
うん、
そうですか。うん、まあ、あの花粉症の対策としてはちょっと果汁が少ないぐらいですか。
あの花粉症対策というのはね、やっぱり、はい、生の果汁そのままですからね、はい、まあ、ジュースは嗜好品
っていう感じで、
花粉症対策ね、あ、まあ、果汁でしょう、果汁そのものでしょう、
はい、うん、はい、あの村のね子供たち、うん、英会話を無料で受けられる、うんうんうんうん、無料英会話教室というのがこの4月から始まってますよね。どういった狙いなんでしょうか。
まあ、これはね、もともと去年から英会話教室、村営の英会話教室を始めて、これはもともと狙いは、まあ、これからのやっぱり国際化社会の中でね、はい、やはり今、まあ、英語というのは一つの、まあ、世界共通語的なもんですよね。そういう中で少しでもやっぱり小さい時からそういうことになれる、うん、ということが大事、まあ、そういうことで去年、まあ、実は保育所から中学生まで含めてですね、まあ、英会話教室を始めた、はい、で、まあ、保育所はもともと無料だったんですけどね、はい、小中についてはまあお金をいただいたと、まあ、こういうことでスタートしたんですが、まあ、非常にほとんどの児童がまあ参加されてますけど、まあ、ただその中でね、もちろん参加されてない人も何人かおられる。でやはりこれからの国際化社会を考えた時にね、まあ、やはり機会均等、皆さんにぜひ参加してほしいということでね、
はい、
でこの際、まあ、思い切って、まあ、無料ということにやって、はい、で誰でも参加できるでしょうという狙いが一つですね。それとやっぱり今これからのグローバル化の社会に向けて、やはりそういう国際感覚を養うというかね、まあ、そういう中の一つの取り組みとして、やはり英語教育、
はい、
これやはり外国人に対してのそういう抵抗感とかね、そういうことも多分なくなるでしょうしね、
はい、
まあ、物おじもしなくなるでしょうし、うん、まあ、そういうことの効果も含めてね、はい、まあ、皆さんがその英語に親しめる、
うん、
まあ、そういう機会をやっぱりより増やしていきたい、
うん、
まあ、ということで一応今年から、まあ、無料と、
はい、
いうことに踏み切りましたけどね、
うん、あの英語教育だけじゃなくて、うん、教育環境も随分整えられていくという、
うん、
そういうことに力を入れられる
そうですね。まあ、今ね、2年ほど前に小学校、まあ、耐震対策の関係上ね、中学校の敷地に新しく作ったんですよ、
はい、
で、まあ、小中が引き継いだことによってね、まあ、小中の連携で、まあ、いわゆる9年間一貫したような教育がまずできるんだよね、はい、ということで、実は去年から連携ということで、中学校の先生が小学校へ行って専門的なことがあれば教えるとかね、
はい、
いろいろそういう試みをしてますね。で、そういう中でやっぱり教育環境をしっかりとしたものにこうしていきたい、その中の一つとして今の英語教育もあるんですね。で、まあ、そういう特色のある教育環境を作ることによって、まあ、北山というところのね距離感も非常にいいよということになるなら、
はい、
まあ、この外からね、
はい、
まあ、山村留学というか、まあ、留学して北山行ってみようかと、
はい、
まあ、そういう人が増えてくるんではないかと、
うん、
まあ、そういうふうに期待をしてましてね。で、まあ、その前段として、まず そういう教育環境をしっかりといい環境を作ろうと、そういうの取り組みの一つですね。今の英会話もそうですし、今でも小中一貫の連携をした教育をやっていこうと、
うん、はい、で、 情報環境の先進地でもあるんですね。
そうですね。ここはもともと今から 6,7 年前ですかね、実はケーブルテレビというかケーブルをみんな引きましてですね、もともとここはテレビの南市長だったんですが、やはりこれから2011年のね、地上デジタル化に対応するためにも設備をやり直す必要があると、こういうことからこの際思い切ってもそのケーブルテレビを入れてですね、そして、これここにでも光ケーブルを引いてね、そして、各家庭にでもそれを引き込んだんですね、はい、でそれによってもちろん今のテレビ受像がこう可能ですね。それからもちろん、2011年の地デジ対応ももう一応で OK になる、でそれに加えてね、やっぱり光ケーブル入れたことによって、いわゆる高速ブロードバンドですよね、その中でやっぱり高速インターネットが利用できるということですから、あと利用するのはその各家庭のね、それは判断ですな、するかしないか、でただ若い人なんかはほとんど今インターネットをつなぎっぱなし、それからテレビもですね、ベーシックだけじゃなくて少し料金かかりますけどね、多くのチャンネルが見える、そういう環境にしましたんでね、インターネットというようなこと、あるいは今の ICT というような時代を考えるとね、うちとしてはそういう基盤環境はできてあると、あとはそれを使うか使うまいかだけね、ということだと思いますけどね、
村長は毎日歩かれてるそうですね、
そうですね、これは健康維持のために、毎日歩くように心がけて、ちょっとね雨とかなんか降ると多少触りますけどね、歩いてますけど、歩く行為というのはね、もう一つはもちろんその健康、肉体的に健康にいいということだと思うんですけどね、歩きながらね物事を考える、いろんなことを考えるというのはね、これ歩きながら考えるというのは非常にね、いい思考ができますね。
冴えてくるんですね。
冴えてきますね、でこれはね、またね変にこう机に座って物事を考えじゃなくてね、ゆっくり歩きながら、いろんなことをこう考える、これ非常にいいことだと思いますね。僕の経験から言いますとね、いろんなことを考えるのはね、歩きながら散歩しながら考えるときに一番いいアイデアが出るように思いますな、
確かにね、おっしゃる通り、机にこう椅子に座ってなんか必死に考えててもね、いいアイデア出てこないということが多いですから、
いっぱい歩かれて蛇腹を飲んで、もう健康そのものの村長という感じですかね、で蛇腹なんですが、花粉症に、効くっていうのはこう口コミでいろいろあったりとかですね、県の、工業技術センターでも学会発表があったというようなこともあったので、裏付けがだいぶされてきてるんですが、去年の9月に岐阜大学の医学部が学会誌の方にですね、蛇腹果汁は花粉症の症状の改善に有効だと、副作用もなくていいというようなことを発表したということで、医学的な裏付けもできたというね、ことなんですね。
そうですね、そういうことも含めてマスコミ報道されて、この蛇腹ジュースが圧倒的人気になってね、
大変なんですよね。もう大変なことになってまして、一時出荷ストップということでね。
なかなか手に入らないんですよね。
そうなんですよ。手に入りにくくなってる。
そんな中で安倍ちゃんのおかげでね、我々今、果汁 10% の蛇腹とですね、果汁 100% のものすごいね、酸っぱい蛇腹を。
効きそうですよね、やっぱり。
100% 本当に効くなっていう感じがしますね。
強烈ですね。
花粉症ばっかりじゃなくて、鼻炎の方にもね、結構効果があるということですのでね、ぜひ試しになってみてはいかがかと思いますね。
10% は本当に美味しいです、
飲みやすいですね。
100% はみんなね、飲んだ途端に顔しかめる。
ラジオで和歌山、発見お宝北山村。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。